8月22日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国政府は使用済み核燃料の再処理や高濃縮ウランの生産などを禁じている韓米原子力協定の改正を推進していて、首脳会談でも議題に含まれる見通しです。ハン・ドクス前国務総理が非常戒厳と関連し、ユン・ソンニョル前大統領から直接戒厳令の布告文を受け取ったと供述したことが分かりました。政府は外国人による首都圏での住宅登記を抑制するため、住宅を購入する際に自治体の許可を取り、実際に居住する義務を課す初の規制に乗り出しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国政府はアメリカとの間で結ばれた使用済み核燃料の再処理や高濃縮ウランの生産などを禁じている原子力協定の改正を推進していて、今月25日に開かれる韓米首脳会談でも議題に含まれる見通しです。韓国側が改正を求める最大の理由は、原子力発電所の稼働に伴い発生する使用済み核燃料の再処理とウラン濃縮の問題です。2015年に改正された韓米原子力協定では、韓国のウラン濃縮については 20% 未満と限定され、濃縮を行うにはアメリカの同意を得る必要があります。また使用済み核燃料の再処理は禁止されていて、核兵器への転用が不可能な再処理技術の研究のみが認められています。しかし現在のままでは、使用済み核燃料の貯蔵施設が2030年以降に満杯となる見通しであることから、改正の必要性が繰り返し提起されてきました。ただ高濃縮ウランやプルトニウムは核兵器の材料となるため、核の潜在能力を高めるとして、アメリカが否定的な立場を取る可能性が高いのではないかという見方も出ています。韓米首脳会談を前に、韓国政府の閣僚らが相次いで現地入りし、ワシントンで最終的な議題調整に入りました。韓国産業通商資源部のヨハング通商交渉本部長は、アメリカ通商代表部のグリア代表と会談し、通商交渉の懸案を協議しました。韓国はアメリカとの通商交渉で 25% に引き上げられる予定だった相互関税を 15% に抑える一方、3500億ドル規模の対米投資を約束しました。今回の会談は、首脳会談での投資や通商協力の枠組みの詳細を詰めるとともに、大きな異論なく合意が得られるよう調整する性格が強いと分析されています。さらに、産業通商資源部のキム・ジョンガン長官も、ラトニック商務長官やライトエネルギー長官と会談し、造船、半導体、車載用バッテリー、原発など、首脳会談の主要な議題に関する協力や投資案が話し合われる見通しです。イ・ジェミョン大統領は、来年度の研究開発予算を今年に比べて 20% 増やし、過去最大規模となる35兆3000億ウォンに拡大すると発表しました。イ大統領は国家科学技術諮問会議で、科学技術は国家の未来を決める革新戦略だと述べ、大規模な投資の必要性を強調しました。特に AI 人工知能分野については、今後2年から3年がゴールデンタイムだとした上で、この時期を逃せば永遠に追随者にとどまる可能性があると警告しました。政府は今回の予算拡大で AI 分野への投資額を今年の2倍以上に増やし、地域経済の活性化や理工系の人材育成にも予算を拡大して投じる方針です。一方、政府は今後5年間の経済政策として、AI を中心に据えた技術先導型成長によって、停滞した成長エンジンを再稼働させ、 世界をリードする経済への飛躍を図る構想も明らかにしました。 EBS 韓国教育放送公社法改正案が国会の本会議を通過し、与党共に民主党が主導してきた3つの放送法改正案、いわゆる放送3法すべてが国会本会議を通過しました。改正案は EBS の理事の人数を9人から13人に拡大し、理事を推薦する主体を多様化する内容を骨子としています。 KBS と MBC のガバナンスを見直す法律の改正案も可決されています。改正案は公布と同時に施行され、各公共放送は施行から3ヶ月以内に新しい理事会を構成しなければなりません。一方、放送3法の改正は公共放送への政治介入を抑えて独立性を確保するのが本来の趣旨ですが、施行されても政権の影響力が大きいままなのではないかという懸念も出ています。例えばメディア学会や弁護士団体などの理事を推薦する団体は放送通信委員会の規則で定められるため、政府寄りの団体が選ばれる可能性が取り沙汰されています。ハン・ドクス前国務総理が去年12月3日の非常会見と関連し、これまでの立場を翻し、ユン・ソンニョル前大統領から直接戒厳令の布告文を受け取ったと供述したことが分かりました。ハン前総理は国会や弾劾審判の過程で戒厳布告文について、戒厳解除の閣議が開かれるまでは全く認識しておらず、後になって背広のポケットにあるのを知ったと証言していましたが、今回の調査で供述を覆しました。特別検察チームはハン前総理が背広のポケットから戒厳布告文とみられる文書を取り出す様子が映った監視カメラの映像も確保したと伝えられています。特別検察チームはハン前総理がユン前大統領の違法な戒厳を阻止せず、むしろ加担していた場合、内乱行為の主要な共犯とみなさざるを得ないとの立場を示しています。特別検察チームは今後ハン前総理に対する逮捕状を請求するかどうかを決める方針です。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
政府は外国人による首都圏での住宅登記を抑制するため、住宅を購入する際に自治体の許可を取り、実際に居住する義務を課す初の規制に乗り出しました。韓国国土交通部はソウル市全域とキョンギ道などを今月26日から1年間土地取引許可区域に指定することにしたと明らかにしました。今回の措置により、今後外国人の個人や法人、政府がこれらの地域で住宅を購入するには自治体の許可が必要となり、購入から4ヶ月以内の入居と2年間の実際の居住義務が課されます。国内の住宅購入希望者が融資規制を受ける一方で、外国人は規制の対象外となっていたことから逆差別だとの批判が強まっていることを受け、政府が初めて規制に踏み切った形です。政府は今回の措置を外国人投機の抑止と住宅市場の安定につなげる第一歩だとした上で、来年8月25日までという規制期間を必要に応じて延長する方針を示しました。北韓はロシアとウクライナの戦争に派兵した兵士らに対し、国家最高の栄誉とされる共和国英雄の称号を授与しました。北韓の労働党機関紙労働新聞は、平壌の朝鮮労働党中央委員会本部で海外作戦部隊の指揮官や将兵を対象とした表彰式が開かれ、金正恩国務委員長が出席したと報じました。海外作戦部隊とはロシアに派兵された部隊を指します。演説で金委員長は 参戦した兵士らを祖国と人民から最大の尊敬を受けるべき栄誉ある勝利者だとして、平壌に功績を称える記念館や記念碑を建設すると明らかにしました。 KBS ワールドラジオ、イ・ジンヒョンがお伝えしました。